現在ですね、2019年の10月の20日の日曜日です。ですね、これ結構大事。韓国におけるですね、2日前ですか。米国の大使館に、新北朝鮮勢力といわれる自称大学生の方々、確か17人が、勝手に塀乗り越えてですね、中でわーわー騒ぎ立てました。そのことにおいて、韓国の警察勢力は、全然ですね、止めておりません。やらせるままにしておりました。でですね、これをですね、どうも韓国におけるムン・ジョインというですね、まあこの大統領補佐官みたいな人が韓国における、これをですね、計画し煽ったというよりも、これを計画しやらせたのではないかというふうな報道がですね、出ております。報道というか、まあ、証拠ないからね、噂話的なという言い方、とりあえず今はしておきます。この人は思いっきりですね、北朝鮮の工作員ではないかとも言われている人です。ムン・ジョインさん。で、まあ今のムン・ジェインさんにですね、強い影響力を与えている人でもありますが、この人はですね、朝鮮日報なんかにおいて、これ昨日の時点で何言ってんのかなと思ったのは、米国の大使館でですね、デモをして、わーわー騒ぎ立ててこそですね、米国は変わる、韓国に対してですね、もっと特別扱いを強くするみたいなことを言ってます。何言ってんのかな、この人と思ったんだが、この人はね、日本の文藝春秋か何かのインタビューで、最終的に米韓同盟はですね、解消される。ムン・ジェイン大統領がですね、それを言えばいつでも解消できるみたいなことを言ってました。ということは、彼はですね、北朝鮮の工作員だというふうに捉えるべきならば、ムン・ジェインの任期中にですね、米韓同盟の破棄をさせるということです。どう考えても。ただ、これはどうなのかな。私、2年前の中間選挙の時にですね、朝鮮半島におけるパワーの変質、つまり中国が起こり上がってきてですね、そしてロシアはそれを中国の従属変数と、とりあえず今はそれをやりつつも、米国のパワーとですね、対抗するという大陸の側にですね、立ったことによって、朝鮮半島における図式がだいぶ変わっていくであろうと、それをですね、いわゆる騒乱であるとか戦争なく終わらせるためにはどうするかということのいくつかの複数のプランが策定され、それがですね、報告され、それがですね、まあこれ意図的に表に出されたということだと思いますが、出されたということの話をしたと思います。で、その時に、最終的には韓国はですね、消滅するか消滅しないのであれば、それは彼らの、なんだろうね、働きによるものであるだろうみたいな結末を踏んでたんですが、大きなところでは韓国が消滅するだろうというふうな結論でですね、結んでおりました。そしてここからなんですが、韓国という地域がなくなってしまうと、米国の問題、つまり米国の陸軍勢力の問題になります。駐留というのは、陸軍の中における米国合衆国連邦予算からですね、公の金、公金をですね、要は奪い取るための格好な理由、理屈付けなんですよ。だから、この部分をですね、なくしたくないので、なんかそういう人たちがいろいろと動いてらっしゃる。だからね、しかしね、この、米国大使館にですね、17人の、新北大学生が入ったというこの動きというのは、停留にはおそらくですね、これはムン・ジェイン勢力が、さっき言ったムン・ジョインさんも含めてですね、国民を騙しに仕掛けて、今から盛り上げようとしている、反米、闘争ですか。つまり何でもかんでも米国が悪いんだ。朝鮮戦争も米国が悪いんだ。という方向における国民の一致団結をですね、図り、その上で北朝鮮との屋号ですね、この場合は。これをですね、求めるための作戦行動の一つではないかというふうな気がします。でですね、そのことでですね、今間違いなく引き合いに出てくるのは、今から17年前にあったですね、シムミソン事件です。どう考えても。それはですね、いわゆる当時の在韓米軍のですね、陸軍のどなたかが、どこかの部隊が移動中に、装甲車で移動中に、このシムミソンというですね、シムミソン事件、ミソンヒョスンだったかな？これがですね、引き逃げされたというか、これもどこからどこまでがそうなのか私わからないんですよ。北朝鮮とですね、韓国の中のファシズム勢力が、このミソン・ヒョスンという人をですね、人見悟空にしたのではないかという疑いを私はずっと持ってます。はっきり言うけど。で、その時にですね、とにかく反米デモというものが 燃え上がったんです。とりあえずここまでにしておきます。よろしく、ごきげんよう。現在はですね、2019年の 10月の20日の日曜日です。私さっきですね、シムミソン事件のところまでちらりと言いました。結局私はですね、あれらの動きそのものが仕組まれたものではないかという疑いを今でも持っているのですが、この時に起きた反米闘争、反米デモ的なものは日本には一切ほとんど紹介されておりません。ちらりと出ました。在韓米軍歴史事件とか、歴史というのは引き殺すという意味ですか、事件とかそういう形で。で、後にですね、この、なんだ、ミソン・ヒョスンさんですか、これをモデルとして、今の慰安婦の少女像ですか、椅子に座ってる少女、これが作られたとか作られないとかです、いわゆる右派、左派含めてですね、さまざまな情報工作というものが行われていました。左側の方々というのはですね、とりあえずこれは安倍政権がですね、日本国民を騙すための情報コントロールで、このシムミソン事件をですね、利用したんだ、うんぬん。そもそも日本国民はシムミソン事件そのものをですね、知らないんですよ。ほとんど知らない。だから、そこから考えたときにですね、これって誰が、誰に対して、なんだろうな、仕掛けているのかなということの見え方がいまいち私はつかめてないんですよ。中国とかいるかなとも思ってたんですよ。こういう残酷なやり方を平気でさせるという。北朝鮮とか中国は多分ね、シムミソン事件をですね、作ったかなと。人見悟空ですよね。だから、わからない。本当の事故だったのかもしれないけれども。ただ、私は国際政治における残酷な部分というのはですね、たった一人二人をですね、殺して、その全体の戦局であるとか、時局を大きく動かすことができるのであれば、それは当然やれというふうに考えるのが、共産主義側の、独裁主義側の考え方だということを理解しているつもりなので、偶発的というのはちょっと考えづらいなと、今でも思っております。で、この、米国大使館のですね、韓国、新北勢力の大学生たちが17人乗り込んで、後に一応逮捕されたことにはなってますが、どうせすぐ釈放されるでしょう。この動きのその後で、日本のですね、日本の即位の礼10月22日でしょ。これらの動きにも、おそらく日付的に合わせて、反日行動的なことも合わせて、このシムミソン事件を持ってくるか、つまりデモとして持ってくるか、反米闘争として持ってくるかどうかということを私はじっと見てます。カードはないんですよ。新北勢力と言われるですね、このさっき言ったムン・ジョインさんですか、これにしてもですね、北朝鮮の工作員だとか言われながらですね、全体の流れ見てると、この北朝鮮から送り込まれているはずの工作員の言う通りの流れにはなってません。最大のものは何かというとですね、日本がまさか復活水素のですね、液体復活水素の禁輸、まあ禁輸ではないんですけどね、輸出管理における安全か厳正かということを、まさかそれをやるとは思っていなかったので、ここでやっぱり彼ら大きくつまずいたという言い方をします。北朝鮮の核兵器開発はパタッと止まってるはずですじゃなくて止まってるでしょ。おそらくこれは韓国から直接渡っている分と中国を経由して渡っている分があったはずです。北朝鮮に対してはもちろんイランにも渡っております。それ以外もですね、さまざまな大量破壊兵器につながる物資、物質がですね、今止められております。経産省はどうもおそらくそのところをですね、出してない。黒煙とかね、その辺のことに関するですね、これは私はこれ事実上の金融だと思ってるんですが、これじっと見てます私。そろそろですね、韓国の中の原子力発電所がどこかの事例、これ国内本当は関係ないんですけど、これちょっと話ずれますけど、どこかで大きな事故を起こすんじゃないかなと見てます。いろんなものが止められてるから、具体的には何が止められてるかというのは言わんけど、だから、まあこれ韓国だけの問題じゃなくてですね、本当のことを言えば極東における朝鮮半島及び中国の勢力がですね、それまでの人々の思いを勝手に一方的に集めて、お金を含めて集めて、その使い道を自分たち少数勢力が勝手に使い回すということ、そして使い回すためには目的がなければならないのだけれども、それを経済発展及びですね、敵を設定することによってその敵をやっつけろという、この2つの構造式がですね、 もう通用しなくなってきたんだなということを表していると私は勝手に決めております。まあここで韓国からですね、チライとやっぱ香港に戻す、香港も重要です。なぜならば香港が機能しなければ韓国はですね、ここを通じてのさまざまな輸出をしておりますから、中国で生産したものを香港を経由して世界中にですね、まあマレーシアとかインドネシアも経由するんですが、売っているんですけれども、これが止まります。だからどうもね、香港のこの長期化のデモというのは、デモの長期化というのは、どうもなんか習近平さん確かに困ってるんだけど、困ってるふりをしながらですね、韓国とそして香港にですね、ずっと根城を張っていた江沢民たちをですね、徹底的に弱らせる、叩き潰すためにですね、困ってるふりをしながらなんか続けてるような見え方も実はあります。本当のこと言えば、だからこの世界というのは国境線で区切られて、その国境線の内側は一枚岩であり、国境線のなんか A という国、 B という国、 C という国、個別の単位ごとで合唱、連合、ね、あの利益共有相反みたいな形をですね、やってる風に我々は何だろう、騙されてきました。まあもうそれもだいぶ通用しなくなってきておりますが、しかし実際はそんな国境線だとか言語だとかの枠を全て超えて、利害なるものを求めている人たちが共通化して一体化して、そしてですね、何も知らない人たちに対して何だろう、共同して騙しを仕掛けるというこの仕組みにあるんだということに、まああなたは特に気づいてるとは思いますが、これに気づいてですね、なんだろうな、別に行動を変える人だって大したことできないけどね、それをそのですね、しかし自分の行動を少しでもいいから変えていくことを通じて、自らの認識を変えていくことによって、この世界なるものの全てを変えていく、つまりあなたの世界を移動するということにもなるんですが、これをですねやってほしいかなと勝手に思っております。はい、そんなわけです。よろしく、ごきげんよう。